声の岩出議会だより、2021年12月、第62号、発行岩出市議会、制作朗読グループ岩出弥生会。今月の目次です。表紙1ページ。第3回定例会議決結果2ページ。一般質問3ページから10ページまでです。意見書を提出しました。11ページ。連載、キラリ、ボイス、12ページ。12月議会の開催予定日、12ページ。以上です。今月の表紙です。子育て支援センターで楽しそうに遊ぶ親子の写真が載せられています。1歳くらいの男の子が座って、木製の玉転がしのおもちゃで遊んでいます。そばでお母さんがその様子を見守っている写真です。撮影者は議会広報常任委員会。撮影場所は地域子育て支援センターです。表紙写真やイラストをただいま募集中です。募集内容など詳しくは議会ウェブサイトまたは表紙にある QR コードをご利用ください。令和3年第3回定例会議決結果をお伝えします。まず、全会一致の議案など、全部で13件あります。押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、令和3年度岩出市一般会計補正予算第4号など、可決9件、専決処分の承認を求めることについて、令和3年度岩出市一般会計補正予算第3号など、承認2件。指導路線の認定について、認定。岩出市教育委員会委員の任命について、明治博和氏、同意。以上です。次に、賛否が分かれた議案など、案件は3件です。最初に、専決処分の承認を求めることについて、岩出市個人情報保護条例の一部改正。公明党議員団、奥田豊子、大上正治、玉田孝則、賛成。日本共産党議員団、市木理恵、増田浩二、反対。創生岩出、福山晴美、賛否に加わっていません。梅田哲也、賛成。育成生クラブ、尾羽正幸、山本茂信、ミス慎太郎、賛成。ネット岩出、伊上義久、田中博之、福岡真嗣、吉本寛陽、賛成。以上、賛成11、反対2、結果承認。次に、公立長病院の産科医師の確保を求める請願書。公明党議員団、奥田豊子、大上正治、玉田孝則、反対。日本共産党議員団、市木理恵、増田浩二、賛成。創生岩出、福山晴美、賛否に加わっていません。梅田哲也、反対。育成生クラブ、尾羽正幸、山本重信、ミス慎太郎、反対。ネット岩出、伊上義久、田中博之、福岡真嗣、吉本寛陽、反対。以上、賛成2、反対11、結果、不採択。最後に、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書の提出について、公明党議員団、奥田豊子、大上正治、玉田孝則、賛成。日本共産党議員団、市木理恵、増田浩二、反対。創生岩出、福山晴美、賛否に加わっていません。梅田哲也、賛成。育成生クラブ、尾羽正幸、山本茂信、ミス慎太郎、賛成。 ネット岩出、伊上義久、田中博之、福岡真嗣、吉本寛陽、賛成。以上、賛成11、反対2、結果可決。なお、案件名は正式議案名ではありません。以上、議決結果でした。決算審査特別委員会が令和2年度決算議案7件を審査するため、10月11日から14日まで開催しました。議案は次の通りです。一般会計歳入歳出決算認定、国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定、介護保険特別会計歳入歳出決算認定、後期何々でした。後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定、母園事業特別会計歳入歳出決算認定、水道事業会計剰余金の処分及び収入支出決算認定、下水道事業会計収入支出決算認定。以上7議案でした。決算審査特別委員会委員が9月6日選任されました。決算審査特別委員会は前年度決算の審査をするために設置される特別委員会です。委員長伊上義久、ネット岩出、副委員長奥田豊子、公明党議員団、委員梅田哲也、創生岩出、田中博之、ネット岩出、尾和正幸、育成生クラブ、大上正春、公明党議員団、増田浩二、日本共産党議員団。以上、委員に選任された方々をお伝えしました。一般質問、7名の議員が市政を問う。この記事は質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては質問者にお問い合わせください。令和3年第3回定例会9月議会の質問です。福岡真嗣議員、4ページ。質問は3件です。新型コロナウイルスワクチン接種の促進について、投票率の向上及び選挙における感染症対策について、下水道事業について。玉田貴則議員、5ページ。質問は2件です。国民健康保険被保険者証及び高齢受給者証について、小中学校体育館及び岩出市立体育館設備について。奥田豊子議員、6ページ。質問は3件です。目の異常を早期発見するための取り組みについて。奨学金返還支援について。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について。大上正春議員、7ページ。質問は2件です。通学路の安全確保、災害時にも活用できるエコカー導入について。市木理恵議員、8ページ。質問は4件です。ひとり親世帯への支援について。根室公園墓地について。新型コロナの影響を受けての国保税について。子どもの均等割軽減による国保税について。増田浩二議員、9ページ。質問は3件です。通学路の安全対策について。河川の浚渫と河川改修について。旧県道からクリーンセンターへの進入路について。尾和正幸議員、10ページ。質問は2件です。子どもたちの学びから職業選択のサポートについて、消防関連について。以上です。なお、一般質問の質問者項目は 事前にウェブサイトで公表しています。ご利用ください。最初にネット岩で福岡伸二議員の質問です。まず、新型コロナウイルスワクチン接種の促進について質問します。65歳以上のワクチン接種を希望する方々については、7月末をもって接種はほぼ完了しました。その後、7月16日までに12歳以上の方々の接種券が発送されています。これについて質問します。質問、年代別の対象者数と接種率、全世代の総数はどうなっているか。生活福祉部長、答弁、9月9日現在の新型コロナワクチン年代別接種率は、65歳以上対象者数13,234人、接種率は 90.1%、60歳から64歳対象者数3294人 65.4%、 50歳から59歳対象者数8197人 47.9%、 40歳から49歳対象者数7995人 32.3%、30歳から39歳、対象者数5859人、25.0%。20歳から29歳、対象者数5620人、22.7%。12歳から19歳、対象者数4469人、8.3% となっており、対象者の総数は 48,668人で、接種率は 48.7% です。さらに質問します。年代によって大きな差があるが、今後の対策はどうか。答弁、夜間の集団接種と事前予約不要の集団接種を総合保健福祉センターで実施する。また、市内のコンビニ、スーパーマーケット、ドラッグストア、金融機関などに対し、集団接種が10月末で終了する旨を説明したポスターの店舗内への掲示を依頼し、周知啓発に努めている。次に、投票率の向上及び選挙における感染症対策について、3つ質問します。質問1。投票率の下げ止まりを図るべく、新たな啓発活動などの取り組みはどうか。選挙管理委員会書記長、答弁。国や他の市町村における先進事例の状況を参考としながら、コロナ禍でもできる効果的な啓発活動に取り組みます。質問2。3密を避け、安心して投票所に来ていただけるよう、どのような工夫をするのか。答弁、手指消毒、飛沫感染防止パネルの設置、定期的な換気、事務従事者及び立ち会い人へのマスク着用、手袋やフェイスガードの配備、被災台や手すり、机などの定期的な消毒、筆記用具として使い捨てクリップペンシルの配備、また選挙人持参の鉛筆やシャープペンシルの使用も可能とするなどの感染症対策を講じていく。質問3。期日前投票所の増設を検討する時期に来ているのではないか。答弁。これまで検討してきたが、商業施設などへの設置は岩手市内には適当な施設がないこともあり、現在のところ実施する予定はない。最後に、下水道事業について質問します。質問、下水道供用開始区域の接続率と、期間3年を経過している未接続件数は、また、未接続の理由は何か。上下水道局長、答弁、令和2年度末で、人口接続率 60.7%、未接続件数、 2905件です。未接続の理由は接続費が高い、現状で間に合っている、これらが主なものと把握している。以上、福岡伸二議員の質問でした。
次は公明党議員団、玉田孝則議員です。まず、国民健康保険被保険者証及び高齢受給者証について2つ質問します。質問1、高齢受給者証のカード化についてどう考えているか。生活福祉部長答弁。現在は国民健康保険法施行規則様式第1号の4で規定された、縦128ミリ、横91ミリのハガキサイズとして発行している。国民健康保険法施行規則様式第1号の5で規定されたカードサイズの発行については現在のところ考えていない。質問2、国民健康保険被保険者証と高齢受給者証の一体化についてはどうか。答弁。国民健康保険被保険者証の有効期限は4月1日から翌年の3月31日。高齢受給者証の有効期限は8月1日から翌年の7月31日まで。更新時期が異なるため別々に発行している。厚生労働省から都道府県宛ての通知文書、国民健康保険における被保険者証と高齢受給者証の一体化の推進についての中で、都道府県の主導のもと市町村の一体化の実施時期を合わせて行う場合、医療機関などの関係機関への説明や被保険者への広報を市町村が個々に実施する場合よりも効率的に行うことができる。また、都道府県への事務の標準化、効率化、均一化にもつながるとあります。この通知内容を受け、現在、被保険者証と高齢受給者証の一体化について、共同保険者の和歌山県による事務の標準化、共同化の項目に挙がっているので、国民健康保険運営方針連携会議の動向を注視しながら、県と連携して取り組んでいきます。次に、小中学校体育館及び岩出市立体育館設備について質問します。質問。災害時や熱中症対策に備え、小中学校及び岩出市立体育館に空調設備の設置の考えはあるか。教育長答弁。体育館は本来屋内において運動ができるように建築したものであり、空調設備を設置することを想定したものではありません。断熱効果のある作りになっていない建物が多く、岩出市立小中学校および岩出市立体育館も空調設備の設置を前提とした建物になっていません。空調の効果を得るためには、断熱効果を確保するための大規模な改修が必要となる。また、感染防止対策として換気対策も不可欠であることから、改修を含めた整備費用やランニングコストの算定、補助制度の活用など慎重な検討が必要となると考えている。今後、大規模改修や老朽化による建て替えが必要となった場合、検討していく。なお、いつ発生するか想定できない災害時の対応は、その季節や環境において、可能な最良の手段を持って対応していくことになる。以上、玉田孝則議員の質問でした。次は、公明党議員団、奥田豊子議員です。まず、目の異常を早期発見するための取り組みについて。子どもの視力は3歳ごろまでに急速に発達し、6歳ごろには生涯の視力が決まるとのことである。3歳6ヶ月健康審査での視力検査は重要である。 岩出市では今年度から目の異常を早期発見するためスポットビジョンスクリーナーを導入した。これに関して3つ質問します。質問1、3歳6ヶ月健康審査で目の異常が発見される人数はどれくらいか。生活福祉部長答弁。平成30年度479人中94人、令和元年度403人中67人、令和2年度459人中51人、令和3年度6月から8月まで108人中9人です。質問2、スポットビジョンスクリーナーではどのような異常が発見されるのか。答弁。弱視の危険因子である近視、遠視、乱視、斜視、不動視、瞳孔不動がわかる。質問3、これまでの検査に比べて優れている点はどのようなものか。答弁。眼科医や視能訓練士がいなくても看護師、保健師などで検査が可能であり精度も高い。弱視の早期発見、早期治療につながっている。これについて再質問2つします。再質問1、スポットビジョンスクリーナーでの検査に要する時間と幼児への負担はどうか。子育て世代包括支援センター長答弁。光を2秒間見てもらうと測定が終わる。特に負担はない。再質問2、早期発見という観点から2歳6ヶ月健康相談で検査をする考えはあるか。答弁。3歳半で発見し治療を継続すれば6歳までにほとんどが視力 0.8 以上になり学校生活でも問題ないと言われている。3歳半健康審査での検査が望ましいと考える。次に奨学金返還支援について。日本学生支援機構によると学生のおよそ4割にあたる127万人がこの機構の奨学金を利用している。大学生1人当たりの平均貸与額は無利子で245万円、有利子で344万円です。卒業後に返済する社会人は453万人を超えている。奨学金返還支援事業を導入する自治体も増えてきた。質問です。奨学金返還支援制度に対する岩出市の見解はどのようなものか。事業部長答弁。この支援制度は就労者の確保、移住・定住促進を目的とした条件付きで奨学金の返還を支援する制度である。岩出市では移住や定住に関する支援として結婚新生活支援補助金を、また県と連携して和歌山県マッチング支援事業および移住支援事業に取り組んでいる。奨学金返還支援制度についても施策の一環として今後研究を進める。他に新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について質問しましたが紙面の都合上掲載されていません。以上、奥田豊子議員の質問でした。次は公明党議員団大上正春議員です。まず通学路の安全確保について2つ質問します。質問1、2012年の通学路緊急合同点検の実施後定期的な点検はどうなっているか。教育長答弁。2012年10月に通学路交通安全プログラムを策定、毎年関係者と合同点検を実施し危険箇所の現地確認を行い協議の上改善に取り組んでいる。質問2、今回の通学路の合同点検で前回までの危険箇所に加えたポイントはどのようなものか。 答弁、合同点検の新たなポイント、これまでの危険箇所、道路が狭い、見通しが悪い、人通りが少ない、大型車が頻繁に通るなどです。今回盛り込まれた箇所、車の速度が上がりやすい見通しの良い道路や幹線道路の抜け道、過去に事故に至らなくてもヒヤリハットの事例があった。保護者見守り活動者、地域住民から市区町村へ改善要望があった。以上です。これに関して再質問です。新たなポイントの危険箇所の件数と対策の進捗状況は、また大宮神社前交差点の横断歩道ができるまでの対策はどうなっているか。教育庁答弁、今年度毎年の合同点検での危険箇所は33箇所、県からの通知により再調査した新たなポイントの危険箇所は10箇所です。9月7日に関係機関と合同点検を実施、協議した内容に従い対策を行う。指導認定された大宮神社前交差点の横断歩道の設置までは、教育委員会、交通指導員、見守り活動の皆様と協力していく。次に、災害時にも活用できるエコカー導入について。脱炭素社会に向けて、2030年半ばまでには乗用車販売で電動自動車 100% を実現する自動車電動化推進の方針を踏まえ、電動自動車の導入を推進する必要がある。和歌山県は県下の自動車販売会社3社から災害時に電力の供給源となる電動車両を大規模災害時に借り受ける協定を結んでいる。これに関して2つ質問します。質問1、公用車のうち電動自動車、電動車は何台か。総務部長答弁、ハイブリッド車も含めた電動車は5台です。質問2、災害による停電の時、避難所などで電気を給電できる電動車の導入計画はあるか。答弁、環境性能の高い電気自動車などの導入は車両価格や専用設備の問題により積極的に行っていない。停電時の電気の供給は小型発電機を防災資材として保有しているほか、避難所となる公共施設には自家発電設備や蓄電設備の導入も進めている。今後は導入に関する補助金などについて調査研究を行う。さらに質問です。実際の電動車を使って研修する考えはあるか。総務部長答弁、電動車の外部給電機能を活用した支援策や給電時の注意事項などの研修は自動車メーカーなどとの災害連携協定も視野に入れ調査研究に努める。以上、大上雅治議員の質問でした。
次は日本共産党議員団市木理恵議員の質問です。まず、ひとり親世帯への支援について。ひとり親世帯の子どもの貧困問題が深刻化しています。支援対策を打たなければ犠牲になるのは子どもたちです。ひとり親世帯が貧困に至る大きな要因の一つに養育費不払いがあります。養育費は夫婦間の問題だけでなく子どもの権利であり、子どもの健やかな成長をするために必要な費用となります。これについて質問を2つします。質問1、岩出市において養育費を受けている割合は。生活福祉部長答弁、岩出市が養育費の受給を把握している児童扶養手当受給世帯では、令和3年3月末時点で728世帯中127世帯、17.4% となっている。質 問2、相談窓口と支援体制はどうか。答弁、子ども健康課に専門的研修を受講した職員を配置、離婚前後にかかわらず子育ての悩み、生活の悩み、不安に対する相談を行っている。これについて再質問を2つします。再質問1、法務省が子どもの養育に関する合意書作成の手引きと Q&A を作成している、活用はできているか。総務部次長答弁、法務省リーフ、離婚届と同時に配布している。再質問2、和歌山市では9月から養育費に関する公正証書などの作成費用を補助する取り組みを始めた。さらに養育費の保証契約促進事業を行っている自治体もある。岩手市でも取り組みをしたらどうか。生活福祉部長答弁、現在先行実施している和歌山市などの自治体の実態を調査しており、実施の準備を進めている。これについて再三質問です。公正証書の作成補助、養育費の保証契約促進事業など岩手市でも実施するのか。生活福祉部長答弁、養育費支援事業は来年度から進めていく。次に根室公園墓地について。根室公園墓地、平成17年から使用され15年以上が経過しました。施設維持分担金は16年目以降毎年8000円納めなければなりません。この支払い方法は基本市役所出納窓口となっており、コンビニ払いはできません。使用者の利便性が図られるのか疑問です。毎年維持分担金の支払いが生じてくるのであれば対策を打つべきです。質問です。支払い方法に選択肢を増やしてはどうか。事業部長答弁、今後施設維持分担金の再徴収対象者は年々増加していく。墓地使用者の利便性の向上、ニーズに対応できるよう効果的・効率的な徴収方法の導入を進めていく。このほか新型コロナの影響を受けての国保税について、また子どもの均等割軽減による国保税について質問しましたが、紙面の都合上掲載されていません。以上、市木理恵議員の質問でした。次は日本共産党議員団増田浩二議員の質問です。まず通学路の安全対策について。下校中に起きた八街市の交通事故の教訓は、後ろから来る車が見えない左側通行が大きな要因。これについて次の3つの質問をします。質問1、文部科学省から通学路の合同点検の依頼が来ています。岩手市としての点検内容はどうか。教育長答弁、合同点検は通知にかかわらず平成24年から毎年通学路合同点検を実施しており、横断歩道やカーブミラーなど交通安全施設などの点検も行っている。質問2、調査点検の結果、岩手市での危険箇所はどのくらいあるのか。答弁、緊急点検で把握した件数が10件、岩手市独自で合同点検により把握した件数は33件。点検後に関係機関で協議を行い対応の決定を行っている。質問3、通学路における安全対策の年次計画はあるのか。答弁、危険箇所は対応できる箇所から改善しており、年次計画はありません。これに関して再質問を2つします。再質問1、事故の教訓を受けて通学時のルールなど学校への指導対応はどうか。 答弁。歩行者は右側通行が原則。安全に登下校できる方法を児童生徒に周知指導を行っている。再質問2。岩出市のウェブサイトへの危険箇所、対応必要箇所の掲載の考えはあるか。答弁。合同点検のウェブサイトへの公表については今後考えていきたい。次に、河川の浚渫と河川改修について。このことについて2つ質問をします。質問1。河川の浚渫要望場所と浚渫時期はどうなっているか。事業部長答弁。浚渫要望場所について、根頃川は西野から森今中地区、住吉川は国道24号下流や中黒金池地区、春日川は高塚から岡田地区、古子川は溝川6番地下流。浚渫時期については9月中に森今中地区の六枚橋付近、住吉川上流の金池地区を浚渫予定です。質問2。根頃川の改修について今後の予定はどうか。答弁。県から令和4年度以降は松尾橋下流の護岸工事実施と六枚橋から前田2号橋間の用地取得を進める予定と聞いている。最後に、旧県道からクリーンセンターへの進入路について。これについて質問を2つします。質問1。クリーンセンター旧通行道路の土砂崩れ場所のブルーシート破損対策及び早期改修の対策はどうか。事業部長答弁。ブルーシートは昨日完了。押川1号線の崩れている場所は所有権者が2名あり、協会が確定していないため施工に同意が得られず補修が困難な状況です。大雨など災害の危険が予想される場合、通行止め措置を取っている。質問2。旧通行道路付近、旧県道の落石対策はどうなっているか。答弁。台風シーズン後に乗り面状態を確認し、落石対策工事を行い、年度内に完成と聞いている。以上、増田浩二議員の質問でした。最後は、育成生クラブ、小和正幸議員の質問です。子どもたちの学びから職業選択のサポートについて、消防関連について質問します。まず、子どもたちの学びから職業選択のサポートについて。スポーツ、芸術文化、e スポーツは職業選択の一つです。オリンピックのヒロインが岩出市から誕生。子どもたちの未来のために。これについて3つ質問します。質問1。サポート体制はどうなっているか。教育長答弁。経済的な理由で高校、大学に進学が困難な勉学に意欲を持った優れた学生に対し、学資金の一部給付対応を行う上田徳一千代子育英小学会の事務局を置いている。質問2。スポーツ、芸術文化、e スポーツ、各分野の対応、支援施策はどのようになっているか。答弁。スポーツに関しては、スポーツ各種団体に補助金を交付。芸術文化に関しては、芸術文化に親しむ機会の創出として、公民館教室や各種講座を実施しているが、あくまでも障害学習という枠の中での授業である。 e スポーツに関しては新しいスポーツ分野であることは認識しているが、岩出市における競技人口も把握できない状況、まだまだ個人の趣味の域を脱するまでには至っていないと考える。他の自治体の対応なども調査しながら研究していく。 質問3、今後の方針取り組みはどうか。答弁、第3次長期総合計画と教育振興基本計画に基づき、それぞれの分野の振興を充実に努めていく。これに関して再質問します。 e スポーツは2018年に国が策定した未来投資戦略2018で、日本の魅力を生かす新たな成長領域として環境整備に取り組むとしている。今後新しい分野のサポートは計画されているのか。答弁、今後慎重に研究していく必要があると考える。次に消防関連について4つ質問をします。質問1、ホース格納箱の現状把握と清掃管理の実施主体はどこか。総務部長答弁、自治会、地域、消防団などです。質問2、団員の欠員や補充などの現状はどうか。答弁、欠員補充は各部隊で適任者を推薦、市長の承認後団長が任命する。質問3、各豚所の簡易トイレ設置に基準はあるのか、要望による設置予定はあるか。答弁、設置基準はない。設置要望があれば補助金を交付する。質問4、報酬の支払い方法はどうなっているか。答弁、団員個人に対して口座振込などにより支給している。これに関して再質問です。担い手不足解消と地域住民の負担解消について独自の対策はあるのか。総務部次長答弁、担い手不足解消については報酬の増額、地域の負担軽減としては亡くなったもの、老朽化したものは支給しており、経済的負担ということはない。以上、尾和正幸議員の質問でした。一般質問を終わります。
意見書。9月議会では2件の意見書案が提出されました。審議の結果可決し、内閣総理大臣ほか宛てに提出しました。まず、難聴者の補聴器購入に対する公的支援を求める意見書要旨。難聴者にとって補聴器はコミュニケーションの手段として生活を営む上で非常に重要で、欠くことのできないものとなっている。現在国では障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度により、補聴器の購入に要する費用の一部を支給しているが、補装具費の支給制度の対象とならない軽度・中等度難聴者の補聴器購入に対して、全国統一の公的支援制度を構築するよう意見書を提出しました。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣。次に、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書要旨。新型コロナウイルス感染症の蔓延により、地方財政は来年度においても財源不足が避けられない厳しい状況に直面しています。地方自治体ではコロナ禍への対応はもとより、防災・減災などの課題のほか、社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策費など、財政需要に見合う財源が求められます。その財源確保のため、地方税制の充実確保が強く望まれるところであり、地方税制改正において必要な措置が取られるよう意見書を提出しました。提出先、衆議院議長、 参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、経済再生担当大臣。紙面には QR コードが載せられています。携帯電話などで読み取ると意見書全文が見られます。以上、意見書でした。連載キラリボイス、小学生2人の声がそれぞれの顔写真とともに載せられています。はじめに、上岩出小学校6年柏木志功さん。私は清らかな自然に包まれたこの岩出市が大好きです。例えば緑化センターでは、色鮮やかな花や風にさらさら揺れる木々たち、なんて美しいのでしょう。さらに春夏秋冬、いろんな季節に出会うことのできるさまざまな生き物たち、こんなに素敵な自然と触れ合ってみてはどうでしょうか。続いて、中央小学校6年引島優香さん。黒アワビ岳、菜花、ネゴロオオト、これらは岩出市の特産物です。私は岩出市で育てられている野菜が大好きです。岩出市では今挙げた特産物以外にもたくさん果物や野菜が育てられています。岩出市の果物や野菜は新鮮で美味しいです。私は新鮮で美味しい岩出市の果物や野菜をみんなに知ってもらいたいです。キラリボイスでした。令和3年第4回定例会12月の本会議開催予定日は次の通りです。11月30日火曜日、行政報告議案説明、12月6日月曜日、質疑委員会付託、14日火曜日、討論採決、16日木曜日と17日金曜日は一般質問です。時間はいずれも午前9時30分からです。傍聴される方は、席エチケットなどの新しい生活様式を取り入れた感染症対策にご協力をお願いします。岩出市議会広報常任委員会委員長田中博之、副委員長市木理恵、委員梅田哲也、奥田豊子、尾羽正幸、福岡真嗣。以上、声の岩出議会だより2021年12月第62号をお伝えしました。発行岩出市議会、編集議会広報常任委員会、住所は郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-61-6947、 E メールは議会 gikai@city.iwade.lg.jp です。ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。また、紙面の QR コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ウェブサイトにアクセスできます。どうぞご利用ください。